ヨハネの福音書4章1節から30節、39から42節のところ、一緒にと今日は題をつけました。御言葉を味わっていきたいと願っています。まあ、イエス様とですね、サマリアの井戸の女性ですね、この場面もよく知られていることであります。今日はですね、避けることと一緒になることについて、初めに考えていきたいと願っています。この4章、一節からのところ少し分かりにくい言葉だろうと思いました。そしてそれを受けてですの三節も分かりにくい説明ではないか。まずですね、二節はですね、ヨハネよりも多くの人にバプテスマを授けていたのは、イエス様ではなく弟子たちであったと、そういう事実を説明をしています。それはイエス様がですね、多くの人にバプテスマを授けているという噂がパリサイ人の耳に入っていったが、それが間違いであったという、そういう説明です。しかし、間違った噂であっても、それを聞いたパリサイ人たちはですね、その噂によって、イエス様に対して妬みとか憎しみというものを持ってしまったというのは確かであります。そして、パリサイ人との対立が生まれてしまう、そのことを避けたいと、イエス様は考えられました。イエス様は神の言葉を伝え、人々を導くその働きが邪魔をされないようにと、一度ユダヤを離れてガリラ地域へともう一度移って活動をしようとされた。このことを説明するのが1節から3節ということ。そして4節になりますと、サマリアを通って行かなければならなかったとさらにこう説明を加えます。単にですね、ユダヤ地方からガリラヤ地方へと移動したわけではなくて、その旅の途中にイエス様はサマリア、そこに行くという目的があった。目的はサマリアのその町に立ち寄るということでした。当時のユダヤ人というのはサマリアの人たちとは交流を持っていませんでした。ユダヤ人の方がですね、サマリア人の人たちを嫌っていたので、交流をしなかったんですね。ユダヤ人はサマリア人を避けました。それは聖書の他の箇所にも出てくることであります。9節のですね、この女性の言葉として、あなたはユダヤ人なのに、どうしてサマリアの女の私に、飲み水をお求めになるのですかという言葉にはですね、このユダヤ人とですね、待ってください、ビデオが切れちゃった、変えます。はい、このユダヤ人とサマリア人の関係があったのでですね、この女性からこういう言葉が出てきたということになります。避ける人、多くのユダヤ人がですね、このサマリアの人を避けるというですね、こういう状況がある中で、イエス様はユダヤ地方でのパリサイ人とのですね、この対立を避けるということだけでなく、それをしながら、ユダヤ人が嫌っている、避けているサマリア人を避けるのではなく、そこに足を運び、神様の愛を届けようとされたということです。そして、このイエス様の行動の始まりの6節、この物語にとっての大切な一言があります。6節、旅の疲れからただ座っておられた。この言葉です。イエス様は私たちと同じように、こう弱さを経験をしてくださる。そしてこの弱さを経験してくださる神様ですから、この後この女性とのやり取りが始めることができるんですね。全能の神様が小さく弱いこの私のことを愛するがゆえに、私たちの持つ弱ささえも経験してくださる、そのことを今日覚えておきたいと思います。舞台が整ってきました。7節になりますと、一人の女性がこの井戸に水を汲みに行きます。町の外れにある井戸です。 町の人にとって大切な井戸でありますから、水を汲みに来るのはごく自然なことですが、まあ、ここでも六節の言葉が別のことを教えてくれます。一つ前の六節にこうあります。時はおよそ第六の時であった、まあ、表現が第六の時であったという表現になっていますが、時間にして、まあ、現在の正午12時頃だという時間帯です。一人の女性が井戸の近くにはイエス様がただ一人座っている、そのところに水を汲みに来たという状況です。そうなんですね、これは一番暑い時間帯、町の他の女性は水を汲みには来ませんですね。水汲みは朝のうちに済ませるわけです。一人のサマリアの女が水を汲みに来たというこの言葉は、少なくとも2つのことを私たちに教えてくれます。ユダヤ人である男性ならば普通声などかけない、交流を持とうとはしない、そのサマリアの女性が来たと教えています。しかもこの女の人は一人で来ました。水を汲みに来るのにはあまり自然な様子ではありません。するとイエス様の方からこの女の人にですね、声をかけます。まあ、続く8節ではですね、この時イエス様の周りには弟子たちがいない、その場には他に誰もいないということを説明しています。それはこの女性から見れば実は気になる状況です。暑い中あえてこの時間を選んだ、誰もいないだろうか、そう思ってやってきたというのに、なんとユダヤ人の男性がいる、それも一人だけで、そう思っていたらですね、水を飲ませてくださいと声をかけられたんですね。9節です。女の人は驚きます。最初に声を上げるんですね。もともとのギリシャ語をよく見ましたらですね、なんで？って始めますね。なんでユダヤ人のあなたがです、とこうですね、驚いたのですね。水を求める理由を尋ねるとかではなくて、ユダヤ人なのに、なんでユダヤ人のあなたがサマリアの、そして女の私に求めるのか、と驚いてこう聞くわけですね。その理由をですね、ヨハネは付き合いをしていなかったからだですね。サマリアの人とユダヤの人は付き合いをしていなかったからと、まあ、説明を加えるわけですが、しかしこの時驚くようにして始まったこの出会い、そして10節からはですね、イエス様のこの言葉から始まったこのイエス様と女性との会話、こう噛み合っていないですね、そんな様子を伝えています。イエス様はですね、なんでといったこの女性の問いかけには答えないで、10節になると、あなたが神の賜物を知り、私が誰であるのかを知っていたら、あなたが私に求めたでしょう、そうしたら私はあなたに生ける水を与えたでしょう、と話されるわけですね。水を飲ませてくださいと言ったはずのイエスが、私が与えると答えるんですね。それはその水をこの女の人が必要としていることをイエス様が知っていてかけた言葉です。しかし女性は、あなたは汲むものを持っていないのに、と言うんですね。イエス様はまたさらにその問いかけには答えずに、この井戸から飲んでもまた乾くが、私が与える水はその人の内側で泉となり、永遠の命への水が湧き出ます、と教えてくれるですね。飲ませてくださいと言いながら、いつの間にか話が変わっています、進んでいます。最も大切なことを教えてくれたイエス様ですが、女性はですね、そのことには目を向けず、乾くことがないということに心を止めてイエス様に願うんです。15節ではこの女性が、乾くことがないようにここに汲みに来なくてもよいようにその水をくださいと言っています。 この15節までのところを読んでみますと、女性がですね、イエス様が何かこう別の井戸のようなものを持っており、特別にこう喉の渇きをですね、潤すことができる水を与えてくれるのだろうかと、そんな思いで会話をしているのだということがわかります。でも15節になりましての大切な言葉は、ここに汲みに来なくても良いようにというこの言葉です。女性は井戸に来ることを避けたいのです。ここにも私一人避ける人がいます。避けようとする人がいます。女性は水を求めるよりも井戸を避ける、すなわち町の他の女性との交流を避けるということを求めています。永遠の命の水ということを与えるよとイエス様のその大切な言葉とは向き合わないで、人を避けたいというその問題とも向き合わず、避ける女性にイエス様はですね、さらに切り込んでいかれます。16節です。イエス様はここに唐突にこの女性に向かって、夫をここに呼んできなさいと言うんですね。これは実に女性が一番避けたい話題だったはずです。17節18節になりますと、イエス様は今この女性が置かれている状況を示し、そこにこそ彼女の解決すべき問題があることを示されます。女性は自分の状況を初めて会ったイエス様が言い当てるので、あなたは預言者だとお見受けします、こういうふうに答えます。先週のゲネサレ湖のところですね、シモン・ペテロが先生と呼びですね、網を下ろしなさいと言われたときに、お言葉ですから網を下ろしてみましょうといった、あのような言葉、同じような発言だと言えます。まだまだイエス様が何者かは分からず、イエス様の言葉を信じることもできず、そして女性は話題を変えます。女性の方からも唐突に礼拝について口を切ります。ユダヤ人がサマリア人を避けていますから、サマリアのこの女性にとってはエルサレムで一緒に礼拝することができないということが分かっています。そんなことが背景にあります。イエス様は女の人が話題を変えたことを指摘するのではなく、礼拝について彼女が求めていた言葉以上の答えを与えてくれます。ここまでを見ますと会話が噛み合っていないようですけれども、イエス様は一体どういうことをされていたのかということを考えてみる必要があると思います。それはイエス様は心に渇きを感じ、5人の夫がいたというこの女性、次々と夫を求めてもそれでも渇きは癒されず、町の人との交流も避け、渇き弱き切った心のまま、一人井戸に来たこの女性に旅の力を覚え、様子を覚えたまま、イエス様はですね、このイエス様の語りかけたお話に向き合うこともできず、また話題を変えたとしてもこの女性に寄り添い続け、一緒になって話を聞き、また語り続けてくださる、そういうことを避けることなくここまで一緒になっていてくださるということがあります。そして22節23節になりますと、イエス様は女性に一番大切なことを教えます。救い主はユダヤ人から出ます。それを知って礼拝すること、それは救い主を礼拝しなければエルサレムであろうがサマリアの山であろうが関係はないということ。23節24節での言葉は、御霊と真理によって礼拝するのだと教えます。御霊に導かれ、心から信じて礼拝することが大切だと教えます。儀式が大切なのではなく、場所が大切なのではなく、天の父なる神様は御霊に導かれて心から信じて礼拝する人を求めているのだと。それは自分の罪を認めて 救い主を信じるときに始まる礼拝、今すぐにできることです。今がその時です、とイエス様はこの女の人に迫っています。この女の人に機会を与えています。25節、女性はイエス様の迫りに初めてまっすぐに向き合います。そしてキリストを求めるのです。26節になりますと、イエス様はあなたと話をしているこの私がそれですと答えて教えてくれます。私がそれですとはギリシャ語で英語エイミ、私がそれであるですね。あの十字架の直前の裁判でもイエス様がご自分のことを救い主巫女であることを示して語られた、私がそれである、英語エイミーです。あの裁判の席ではそれを聞いた祭司たちが怒り狂いますが、この女性はイエス様のこの言葉を聞くと、この言葉を受け取るともう他に何もいりませんでした。彼女は信じました。そして彼女の中に泉となり水が湧き出ました。27節にはですね、戻ってきた弟子たちのですね、この様子を見、驚くその様子を差し挟んでいます、説明をしていますが、女性はこのイエス様の言葉だけで水が目を置いて新しく出発する、出かけていきます。町へ行きます。人々の中へ行きます。そしてこの女の人の方から交流を持ち、町の人に語るのです。キリストに会った。ここまで読んできて思ったのです。水汲みという毎日のですね、大切な仕事でさえ人々を避け、町の人と一緒に行動できなかったこの女の人が自分から町の人と一緒になろうとする。イエス様の与える水、それは渇きがなくなってくまなくなくてもよいという水よりは、渇きを覚えた、弱さを覚えたとしても、また渇きを癒し続け、どんな状況でもイエス様が一緒にいてくださって、その時に必要な水を与えてくださる、そんな泉から湧き出る命の水だと。この女の人は井戸にさえ一番暑い時間を選んで一人で来るような人でした。礼拝のことをイエス様に問いかけましたが、水汲みさえ一緒にできない、町の人と一緒にできない人が大切な礼拝をどうやって一緒にできるのでしょうか。どんな礼拝をこの人はしたかったのでしょうか。そんなことを考えたとき、今の私たちはどうなのかと自問自答してみました。コロナ感染のこの影響の下で礼拝の状況も変わってきています。そんな中でですね、最近ありましたこの牧師たちのですね、交わりの中で一つ教えられた、考えたことがあります。オンラインによる礼拝、何か面談をするにしても1対1、 LINE などを使って牧師とその人だけ、聖書研究も1対1、自宅でスマホで一つで完結する礼拝と信仰生活、これはこれで面倒くさくなくていいんじゃないかという考え方、そういう人が生まれつつある。ご自分が奉仕する教会での状況からそう感じている、心配する牧師がおられました。そうではないのだと。集まり、一緒の礼拝し、一緒に交流することの大切さをこの時まさに覚えるのだと。出かけていく、集まる、一緒に礼拝をし、賛美して歌い、交流をする。時にその集まりの中で傷つき、つまずくことがあります。また傷つけ、悩むことがあるかもしれません。ある時は大いに慰められ、支えられる。そういう交流を一緒になって礼拝する、その時、そこにあるその時の問題に向き合って、私たちはイエス様からの助けを待つ。それが私たちには必要な 礼拝であり信仰である。面倒くさいこともある。マイナスと思えてしまうこともある。傷つくことがあってこそ、罪人である私たちが一人一人イエス様に召されて、救われて神の子供としていただいて、そして礼拝者となって一つところに集い心を合わせるのだ。面倒くさいことを避けていては成長もできないし、本当の喜びを知ることもなくなってしまう。噛み合わない会話、話題を変え、自分の問題とは向き合うことを避けようとする女性に、イエス様は旅の疲れ、弱さを覚えたそのままで、ずっと一緒にいてくださった。それがこの女性を変えました。39節になりますとですね、女性が町の人に証言した、証ししたと聖書を示します。その結果、多くのサマリア人が神を信じました。そして、このサマリアでの出来事の最後42節、興味深い説であります。ここに救い主と明確に告白をしています。そして、このサマリアの多くの人は、女性に向かって、あなたの話したことではなく、自分で聞いて信じたと語ります。まあ、取りようによってはですね、なんだか少し意地悪な感じにも聞こえますよね。この女性から聞いて出かけていったはずなのに。でもそんな言葉ですが、今朝までは間違いなく町の人を避けて、それでも癒されたいと夫を変えては傷つき、乾きながら満たされることもなく、さらに傷ついていた。あの女の人が変わった姿を見て、町の人は井戸のイエス様のところに行ったはずでした。ユダヤ人の方が自分たちを避けないで話をしてくれる。大きく変わったこの女の人の証言がスタートであり、きっかけとなり、そして次にこの一人一人のサマリアの人がイエス様と出会った。一人一人にとってそれが大切なことでした。イエス様はここに来たかった、目的があって来ました。それがこのことでした。結びの言葉とします。この名前も記されない女性に、はじめイエス様は水を飲ませてくださいとイエス様の方から語りかけられました。しかしイエス様は何かを求めるためにこの女性に近づかれたわけでも、声をかけたわけでもありません。イエス様は何かを求めるために私たちに近づいて来られる方ではないのです。私に与えるために、この女の人に与えるためにイエス様は私たちに近づいて来てくださる方なのです。あなたがイエス様に声をかけられたとき、求められたとき、あなたはそのイエス様の言葉にどんな言葉で返されるでしょうか。触れられたくないことにイエス様が触れたらスルーするでしょうか。あるいは話題を変えるでしょうか。どんな切り返しをしたとしても、どんな答えをしたとしても、イエス様はあなたに寄り添い、あなたと一緒になって心を合わせて、あなたの問題が解決し癒されるまで付き合ってくださる。そしてあなたの内側に泉となり、永遠の命の水が湧き出るようにしてくださる。イエス様は今この時、あなたに愛を持って近づかれて声をかけました。この礼拝、応答して本当の喜びを味わってください。お祈りをさせていただきます。祈ります。無限の愛を持っておられる天の父よ、あなたの御姿に似せて私を作ってくださったことを感謝します。幼子も少年も、また力強い青年も、年を重ねた人も、今病に弱さを覚えている人も、皆あなたの似姿に作られたものであり、そこに差別はありません。 私たちが互いに謙遜になり、使い合い、愛し合うことができますように。時に私たちの住むこの世界では、サタンがずる賢く私たちを欺き、誘惑をしようとします。私たちが惑わされることがないように、御霊様どうぞ私たちを導き続けてください。私たちがイエス様の声を静まって聞き、今持っている私たち一人一人の問題や、また弱さに向き合い、あなたからの助けをいただくことができますように。そして、私たちを見捨てないでいってくださるあなたの前に、惜しく歩めますように。私たちには私たち一人一人にしかできない使命があることを覚えます。あなたに委ね、その使命に生きることができますように、あなたを知っている真の喜びをこの一週間も歩ませてください。信じてこの祈り、私たちの尊い救い主、イエス・キリストのお名前を通して、御前にお祈りをします。アーメン。御言葉に応答してしばらく黙想しましょう。それではもう一度ご一緒に賛美の声を上げていきましょう。